はようございます。献金から励んでおいでくださいまして、一緒にこうして神様を賛美し礼拝できますことを嬉しく思うものでございます。この度の大切な聖会に、こんな卑しいものを引き出せてくださいまして、御言葉のご用に当たらせてください。自分がどういうものか知れば知るほどですね、これは神様の憐れみと恵み、そして聖会委員の先生方の、ご恩情、温かいお心の家であることを思うて、ただただ感謝しております。どうか続いてこういうものですけども、与えられた御用が、納得できるように祈ってやってくださいますようお願いでございます。先ほどは三村先生からかぶるのまた紹介をしていただきまして、穴があったらどっか入りたいようなことでございますけども、こういうものが、三村先生がおっしゃったようなですね、神のしもべであるとするならば、それも神様の恵みです。本当に、何も取り柄ないもの、神様がそういうふうに引き立ててくださった、そして作り変えておってくださるということを思うときにですね、ただただもう感謝賛美のことはございません。それでは一言お祈りして始めさせてもらいます。愛する天の父なる神様、尊い皆とお流しくださったイエス様の御父をあがめ、心から感謝いたします。地上は暑い日が続いておりますけども、次の下1週間も守っていただきましてありがとうございます。今日からまた新しい1週間が始まりますが、まず最初の日、教会にお集めください。感謝賛美祈り、そして礼拝から始めていただきますことを感謝いたします。今朝の前にこうして働いた時には、滅ぼされてもう当然のものが救われて、神のことをしていただき、たまつさえ聖霊の宮とまでしていただきまして、ご自身のご用のために使っていただけるなんていう、もう無上の光栄、そして幸せを覚えて、ただただ感謝でございます。しかしながら、実際はというと、日ごとの生活において御旨に沿い御旨をお喜ばせすることは少なく、むしろお痛めしていることは多いようなものでございますけれども、主は今日もお咎めにならず、またもちろんお見捨てにもならず、私たちが十分成長できてないのは、神様、もうあなた様のお責任のようにお感じになりまして、なお私たちに、接触してくださることを、そして御言葉と聖霊を持って養ってくださるし、育ててくださることを本当に感謝しております。祈られましたように待ち望んでおります。どうか主を待ち望む者は新しい力を受ける、わしのように翼が張って登る、走ってもつかれず歩めるも生まないと仰せになりましたが、どうかそのようにいよいよ成長引き上げさせてくれ、引き上げてくださいますよ。そして自分の思いに引くせずなく、神様の身胸の高さを目指して、これからも、精進するものとしていってください。お世話にしております。どうぞ主は導いてください。たやられました数々の祈り感謝に合わせて、皆によってお祈りします。
アーメン。
それではエペソの手紙を開いていただきまして、お話してみましょうか。説教をさせていただきます。説教の内容は、聖霊なる神様のお働き、聖霊なる神の御業と申し上げたらいいと思うんですけども、聖書に掲示されている神様は父子聖霊三位一体でいらっしゃる。どこを読んでもそれを教えられますが、特に堕落した人間の救いということでは、御父は法計画をしてくださいました。御子イエス様はその計画を常時完成してくださいました。聖霊様はそれをもって 私たち罪人の救いに働いていてくださいます。ですから新約聖書には特に聖霊様のお働きが顕著ですね。今朝はそのことをエペソ書から見ます。これを書いたパウロとエペソ教会といえばですね、パウロがエペソ教会を訪問したときに何人かの信者さんと出会った。そしてパウロが信者さんに、あなた方は信仰に入ったときに聖霊を受けたかと尋ねました。そしたらエペソの信者さんが、いいえ、聖霊のあることすら私たちは知りませんと、こういうことを言ってるんですね。まあそういうこともあってか、このエペソ教の手紙には聖霊のことがよく書いてありますから、ですから今朝はこう一緒に読ませていただこうとしておるのです。まず大きな第一はエペソ書に教え示されている聖霊のお働きということ。ちょっと長いですけどね。エペソ人の手紙に、教え示されている聖霊様の御業ということ。そしてその小さい1は、聖書を神様のお言葉として私たちの心に刻みつけてくださいます。6章、エペソ6章17節、エペソ6章17節、また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。聖書は皆さん、一面からするとユダヤ民族の歴史や、あるいはユダヤ民族が神様からいただいた掟、また彼らが作った文学を集めた本でありまして、普通の本と変わりません。ところが聖霊様がお働きになると、神の言葉として私たちに迫ってくるのです。御霊の剣と言ってますけれども、聖霊様がお働きになると人の心の実相を示し、罪をえぐり出すというんでしょうか、そして悔い改めさせ、救いにお導きくださいます。ちょっと私のことを明かしさせていただきますけども、私が生まれて初めて神のお言葉を目にした、そして心に刻まれたのはですね、17でしたかな、そういう時でした。6月ということは覚えておりますけども、用事がありまして、駅に行った時にちょっと時間があったので、駅の売店に吊り下げてある雑誌を一つ買ったんです。ニューエイジという雑誌でしたけど、そちらを持って帰って読んだところが、マタイ伝6章の終わりの部分が、まあ、引用された文章があったんです。ご存知のようにそれは、食べること、着ることをね、思い煩わない、また自分の身の丈を伸ばすということは、自分の体の健康についてもですね、人間が思い煩わないけども、余計に心配せんでいい、天のお父様が何もかもご存知で最善にしてください、まず神の国と神の人を求めなさい、そうしたら全てこれらのものは添えて与えられる。ここが私の心に非常に深く入ったんです。振り返ってみますと、その時に私の父親が病気で倒れて、そしてもう仕事ができなくなった。私は最初から身を見まねで、まあ覚えた自転車の修繕をですね、代わってするようになりました。主にその頃はもう修繕ばっかりでしたけどね、戦後間もないから。ところで皆さん、親父がやっておってこそね、いい仕事ができてお客さんも喜ぶが、こんな若造がですね、真似事みたいなことをして満足があるわけはない。来ておってかかったお得意さんっていうのが2人、3人来なくなりしてですね、だんだん収入が減る。それに加えて山に倒れた 父親の医療費、薬代や医者代はどんどん増えていく。さて私の家はこれからどうなるだろうか、私の家の経済はどうなるだろうかと思うとですね、まだ二十歳にもならん少年の頭はもう不安と、そういう恐れでいっぱいだった。そこへこの御言葉を読んだんですが、それで強く入ったわけですね。まず神の国と神の御とを求めなさい、そうしたら必要なものは添えて与えられる。